9月1日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふーたと
ももと
たーちゃんと
ナナと
ゆめと
ありさで
お送りします。ということでですね、
はい、
9月に入りました。
はい、
もう秋ですよ。
秋ですね。
寒いですね。
寒いね。でなんか先週も先々週も、まあ、放送はしていたんですけども、うん、
はい、
まあ、生放送ではなく収録ということで、
はいはい、
先々週が機材あの学校祭の機材の練習で、
はい、
まあ、生放送じゃなくて収録で、で先週がなんだっけテストだ、
そう
だ、テスト前で放送ができないで、
うん、
収録を放送をお送りしたということでね、
はい、
久々の生放送、
はい、
僕はミキサーをいじりながらやってるんですけど、うん、ミキサーのやり方を半分忘れておりました、
はい、それはまずい、
まずい。そんな困難ですね、
はい、
何やらももさんは、
はい、
先ほど、
はい、
先ほど別のラジオに出演していたと思うので、
はい、HBC さんの方でラジオ出演させていただきました。
おお、なんだ、なんかオータムフェストに
する。オータムじゃなくて
違う
チャレンジグルメの方で質問が多くてもらって、
うん、
めっちゃ宣伝してきました。
おお、
まあ、ありがたいですね。2回連続で、ね、はい、ラジオ
大変、今日2個目ですね。
大変だね。まあそんなこんなでね、まあ、今週は9月に入り、
はい、
まあ、秋ということでね、
秋、
はい、
まあ、皆さんいろんな秋があると思いますよ。
そうですね、
芸術の秋やら、
うん、
食欲の秋、読書の秋、まあ、あのリスナーの方々、私の秋はこんなものだぞということがありましたらね、ぜひぜひメッセージを送ってください。
はい、
まあ、メッセージお待ちしております。
待ちしております。
じゃあ始めていきますか。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。今月のメッセージテーマは学校祭の思い出です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
ここからはですね、私ももが、はいはい、昨日はあった期末テストの話と、はい、秋入試の近くなってきたのでその話をしたいと思います。で、期末テストの話、皆さん期末テストどうでした？
あり
さはどうだった？
微妙です。
微妙。ゆめは
英語は頑張ったんですよ。
おお。
頑張ったのか。
頑張りました。
頑張ったから、よかった。たーちゃんとかどうだった？
いやー、まあ、やっぱり教科によってはあー無理だなーっていうのもあったり、
あった、ね、うん、みんな結構厳しかったんだな、今回。
いや、雰囲気が暗めだな。
みんな結構何教科ぐらいあった科目？なのは
私は、まあ、ちょっと分け当て2教科しかないですけど。
そっか。渋谷先輩、あ、風太先輩は
僕3教科、
3教科
4教科あったから。いや、3教科、
34教科、
うん、3教科だったはず。
3教科、
うん、え、私5教科だったんですけど。
本当多いね。
一番多いのかな。
あれ、1年次2人組は、
私も一応5教科でした。
おお、ありそう
4教科、
私も4教科だったんですけど、ね、結構今回難しかったみたいですね。
まあ期末だからね。
私も1教科だけめちゃくちゃ厳しいのがあったんですよね。いや、しんどかった。もう前期も終わりますね、そろそろ。
そうだね、
期末テストがあったということは終わりが近いです。
そう、もう学校祭終えたらもう前期おしまいだよ
ね。
早い
な。もうこんなこと言ってる間にすぐ終わっちゃいますからね。後期もすぐ終わりそうです。
そう、
僕の3年卒業の友達とか、はい、あと半年お別れだ、泣きそう。
そうですよね、先輩も結構3卒の人いますよね。
いますね。
ニワッチ先輩とかそうでしたっけ。
そうだね、ニワッチとか
オリリン先輩、
あ寂しくなるな。
寂しいですね。うん、どうしよう。結構先輩いなくなったらっていうところありますよね。
悲しいね。
じゃあテストはね、結果をまだ来てないので待ちましょう。
いや、来たくん来てほしい。
で続いて秋入試についてです。
秋入試、
はい、秋入試、秋に編入とかで入試をする人が来るんですけど、9月6日にあるそうです。今年
9月6日そうだね、
本当にもうすぐですね。でこちら二次募集を行わないようで、
はいはい、
で15名程度、調査書は不要、学力審査の国数 A3 教科しかなくて、でも作文と面接があるんですって。
あーあるね。
あと部ごとの定員とかはないんですけど、その15名程度っていうのがあって、今回の秋入試の出願はもう終わっちゃってるんですけど、だから次入試したいなっていう人は春ですかね、来年の。
こ
う私が入試受けたのって、あの自己推薦受けて落ちてるんですよね。
うん、僕も
仲間だ、うん、落ちて一般受けた時に、あの学力審査5教科と面接だったんですけど、これ学力審査3教科と作文面接って結構大変ですよね。
確かに、そうか、全部モリモリなんだ。
そうそうそう、3教科しかない代わりに作文が入ったみたいな。私作文一番苦手なんですよね。
ちなみにこの中で秋で入った人っている
し、いない、
ないです、ね、
まあだよね。
なかなかいないですよね。
自己推薦で入った人
は、
ああ夢と奈々かな、
はい、
いいな。落ちちゃったからな。
もう自己推薦落ちた組だからな、
ね、落ちちゃいましたね。
そっか、じゃあ新しい仲間たちも入ってくると、仲間たち、はい、生徒、
そうですね。そう、15人くらい、少ないですけど、2年次以上に結構多く入るんじゃないかなと。
そうですね。
でも1年次の人も結構入ってきますよね。
去年は、割と1クラスに1人とか2人とか、
私は縁がなくて入ってこなかったんですけど、結構入ってたような気はしましたね。
じゃあ後期がますます楽しみになるわけだ。
そうですね、仲間が増えます、
はあ、結構メディア局でその秋入学式の写真撮影とかも行ったりするんで、そういうのに行くといち早くどんな人が入ってくるのかな、
ね、顔が見れるよね。ちょっと楽しみだな。
楽しみ、
ね、これ公式の大通高校の公式のなんかホームページに載っているので、気になる人はぜひ見てみてほしいなと思います。
はい。まあそんな感じで。
そんな感じでね。
はい、テストの話、秋入試の話終わりたいと思います。
おい。
メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、
はい、
ここからは私ターちゃんの今日の記念日をお伝えします。
はい、
今日の記念日とは、彩りメンバーのターちゃんが365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識を伝えるコーナーです。
はい、
はい、今日9月1日は防災の日です。
防災の日、
防災、
防災
防災ですね。
救急とかそういうあれ、
はい、
災害とかのあれ、
防災の日は、政府、地方、公共団体と関係所機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備すること年制定された啓発日です。
結構壮大な話だった。
割と難しい感じに書かれてますけど、まあいろいろな災害について知って、まあ、心構えをしようねみたいな。
なるほどね。
防災について考えようねっていう日。
で1923年9月1日に発生した関東大震災と、 忘れることなく災害に備えようということで制定されたそうです。
うんうんうん、
結構日本は関東大震災をはじめ結構地震とか、
うん、
震災が多い国なんで、まあ、今回防災の日にのっとり震災、うん、特に地震についての知識を深めていきたいと思います。
おい、
はい、突然ですが地震が起きた時のために今からできる対策何か思いつきますか？
地震が起きた時のために、
何が今からできるみたいな。
地震が起きた時のために前にすること、
うんうんうん、
地震が起きないところに引っ越す
北海道においでって
。いやまあまあまあ
まあまあまあまあまあ、
いやまあどこで起きるかわからないですからね。
確かに、うん、
起きる前か
な。タンスとかをなんか上に貼り付けるっていうか、なんか落ちてこない、飛び出てこないように固定するみたいな。
あるねあるね。
そうそう、なんか阪神淡路大震災や、うん、新潟県中越地震などで、うんうん、結構多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり怪我したりとかしたので、
はい、うん、固定するの大事だね。
結構大地震が起きた時は家具は必ず倒れるものと考えて、転倒防止対策、どんな対策あると思います？さっき言ったなんか固定するっていうのの他にもいろいろあるんですけど、
固定する以外に、
固定する以外に
上に置かないとか、
ああ、
落ちてきたら危ないもんね。
そういう感じでなんか、寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かない
ように。ああ、そっか、危ないもんね。
置く時も背が低い家具にしたりとか、 あと倒れた時に入り口を塞がないように
場所を考えるのね。
とかあとなんか懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておく。
踏んだら危ない、
ガラスとかが割れちゃうとっていうことなんだろうね。
なるほどね。
で家具の置き方はこんな感じかな。他に何かある、
逃げた後の食料とか、
あ、おうおうおう、そう、非常用持ち出しバッグを作っておきましょう。
あるみんなそういうの？
いや、ないですね。
ですよね、
多分うちもないわ。
危ないよね、考えなきゃねと言いつつやらない。
わかる。
はい、自宅が被災した時は安全な場所に避難して避難生活を送ることになるので、持ち出すものをあらかじめリュックサックに詰めておいていつでも持ち出せるようにしておくっていうのが大事ですよね。
大事だな。
はい、なんか結構なんかリストみたいなのが出てきたんですけど、
ほいほい、
なんか一個ずつこれ持ってくなっていうの聞きたいと思います。じゃあ風太先輩。
水。
おお、大事ですね。
やっぱりね、
大事。
アリサは
洋服。
結構長期間の避難になったりする時とかもあるから大事だよね。じゃあ夢。
懐中電灯とかですか？
大事大事。電気とかが止まっちゃったら真っ暗になっちゃったりとか、
嫌だね。
ナナは、
なんか食べ物でもなんかすぐ食べられる缶詰とか、
保存の効くものとか、
カップ麺とかいろいろあるもんね。じゃあモモは、
いろいろ出尽くしたくはあるけどでも大事なものあるもんね。なんだろう、
なんだろう、
備え付けのものがなかった時の毛布とか。体冷やしたら大変。
結構いろいろあげてもらってい
い感じだね。
はい、あとは貴重品、預金通帳、印鑑、現金、
お金、
健康保険証。
そっか、
物ばっか言ってたけどね、お金いるね。
そうそうそう、あとなんか緊急、あ、救急用品、絆創膏とか、あとヘルメット、あとね、携帯ラジオ、
帯
電池とかそういうのも大事だねっていうの。
情報ね、情報収集が大事。
はい、とあとはやっぱり家族間の安否確認の方法、
決めておかないとだね。
日頃からいろいろどういう風にしようかみたいな集合場所、とかを決めておいたりとか、あとなんか災害用伝言デジダイヤルとか、
あるね、
伝言版とかいろいろ使えるのがあるんで、そういうのを調べておいて、こういう風にしようねみたいなのを話しておけたら、まあ離れ離れになっちゃっても安心かなと思います。
チリですね。
はい、いざ災害が起こってから慌てても遅いので今からいろんな対策を立てていけるといいですね。
はい、
そうですね。
はい、以上でたーちゃんの今日の記念日を終わりにしたいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。今月のメッセージテーマは学校祭の思い出です、
うん、
懸命に彩りと入れて送ってください。
お待ちしております。
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 それではここでですね、
はい、はいはい、
彩りブックスをやっていきたいと思います。
なんかすごいふわーっとした感じ
ふわふわしてる。
はい、彩りブックスは私たち彩りメンバーが大好きな本を紹介するコーナーです。
おー、
でここで唐突なんですが、
はい、う
ん、皆さん推理小説ってお好きですか？
あんまり読まないかもしれない僕、う
ん、あんまり自分が読まないけど割と好きかも、うん、
はい、
でですね、私すっごいそういう推理小説とか怪奇小説が好きでですね、
うん、
で今回おすすめしたい本がですね、
うん、
こちらの
じゃじゃん
じゃじゃん、江戸川乱歩傑作選っていう本なんですよね。皆さん、
うん、
一度は江戸川乱歩さんっていうお名前を聞いたことが
ある
んです
けど、これはですね、
うんうん、
その江戸川乱歩さんの傑作を9編も集めた
ひとまとめにしちゃったやつなんですね。
すごいね。
そうですね、中はですね、
うん、
二千堂家、
うん、ほう
ほう、二杯人、
うん、
B 坂の殺人事件、
うん、
心理試験、
うん、
赤い部屋、
うんうん、聞いたことある、
屋根裏の散歩者、
うんうん、
人間椅子、
うん、
鏡地獄、芋虫といったですね、
芋虫
の小説ですね。
なんか怖いような、ちょっと気になるような、
盛りだくさんだね、
個性的な感じです。
でですね、これ全部短編集なんですけど、
うん、
なんですごくスラスラ読めて、
いいね、
どの話もすっごく面白いんですよ。
うん、
でですね、
うんうん、
この本の中で私が一番好きなお話をですね、
うんうん、
少し紹介させてもらいたいなと思います。
ほいほいほい。
でですね、私の一番この中で好きなお話は、うん、人間椅子という本で、
なんか不気味な名前だ
ね。
そうですよね。この本では253ページに載っている本、うん、お話なんですけど、
うんうん、
このお話はですね、才色兼備な女流作家のもとにですね、
うん、
奥様という呼びかけの言葉から始まる、
うん、
表題も署名もない原稿用紙が届くところから始まるんですよね。でですね、高名な作家さんなのでですね、
うん、
何人か以前からそういう僕の原稿を見てくださいみたいなのが届くことがあったようでですね、ちょっとでその作家さんとっても優しい人で、
うんうんうん、
自分の執筆作業をする前に、
うんうん、
そのファンの方々からもらったお手紙を読んでから仕事に入られる方だったんですよね。でその原稿用紙にも名前書いてないから、
うんうんうん、
ちょっと奇妙じゃないですか。
奇妙だね。
で気味が悪いなってちょっと思ったんですけど、
うんうん、
その作家さんはですね、持ち前の好奇心から、
う
ん、その手紙を読むことにしたんですね、
うんうん、
そしたらですね、その中には、
うん、
とある男性の奇妙なお話が綴られていたんですよ、
う
ん、それはですね、家具職人さんが 言うんですけど、その家具職人さんがとある外国人の方が経営しているホテルに、から注文を受けた、椅子を作ったら、なんとも見事な出来栄えで、惚れ惚れすることだったという。
いいじゃないですか。
その家具職人のお兄さんはなんか椅子を作るのが主な仕事だったらしく、すごい腕の立つということでですね、そんな難しいお題を出されてもひょいと作ってしまうような方だったんですけど、ちょっと外見に自信がないということでですね、で女の人ともあまりちょっと怖いなって感じていたようでですね、その出来上がった椅子に座るたびに、この椅子に座る人のことを考えて自分がその椅子の主になったような気分になり、素敵な女の人とですね、ちょっとそうですね、甘い言葉を交わしてみたりという夢を見たりしていたでですね、その男はもう本当にその椅子が素晴らしすぎて、手放したくないなって思っちゃった。
愛着が。
そしたらふとなんかすごい考えが彼の脳にビビッときたらしく、自分もこの椅子に入ろうということでですね、中に人間が一人入れるスペースを作り直して、その中に食料と水を入れて自分が入ることにしたんです。
マニアック。
それでですね、ホテルにその椅子が運び込まれた時に、男は最初ちょっと物取りをしようということでですね、ホテルのものをちょっと取ってったりしたらしいんです
けど、
その後にその自分の椅子に座られた時に当たった人の感触がですね、おっと思ったらしく、癖になり、そのまま椅子としての生活を続けていくんですが、
やばいじゃん。
この話の最後がですね、結構どんでん返しな内容でして、もうぜひ読んでいただきたいと。
気になるな。
そこは気になるわ。
江戸川乱歩さんのお話はどれもすごい、最後の後半、どんでん返しがすごい面白いお話なので、ぜひ読んでみてください。
いいね、気になるわ。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、ここからはメッセージテーマトークということで、今月のメッセージテーマ、学校祭の思い出。まあ、今月はね、今月9月は、まあ、9月後半21、22かな、に学校、うちで大通高校で、まあ、学校祭があるということで、まあ、その話はまあ今後していくとして、まあ、今回は、まあ、これまでのまあ、中学校だったり、まあ、その辺の学校祭の思い出を皆さんに聞いてみたいと思います。学校祭、中学校の学校祭、私これやってたよ、なんか特別なこういうお仕事をしてたとか、
お仕事、
こういう役割についてたよっていう人いる？
なんだろう、実行委員会とかは特にやってなかったかもですね、私は。
私もないで。
学校祭ってやっぱり合唱コンクールとかあったんだよね。
なんか今年の学校は学校祭と合唱コンクールは別にありました。
私も別
に、
あれ、あれ、
え、マジで、
あれ、別の人、
別で、
え、こんなにいるの。
はい、別でしたね。
え、学校祭と、中学校の学校祭と合唱コンクールを一緒にやったよ。
一緒でした。
一緒だった。
じゃあ結構長くないですか。
そうだ、なんかね、だるかったな。
え、でもじゃあ学校祭のなんかステージ発表とかってありました？
いや、なかった。
なかった。
その代わりに合唱。
でも私っぽいのが合唱っていうことなんですか。
そう、なんかひたすらに合唱してた。で、なんか時間が空いた人は適当に物買ったり、展示見たり。
じゃあもうなんか合唱コンクールがメインの学校祭。
そうなんね。
そんなだったんですね。
学校祭の手前とかではやっぱり、何、ハリエか、ハリエとかやったり。
あ、ありますね。
あ、じゃあ展示はあったんですね。
うん、あったあった。
なるほど。
じゃ
なんか私の中学は、各クラスごとで劇をやって、でなんかそれに対してなんか1位がどのクラスとか、なんか主演女優賞とか、
わかるわかる、
助演女優賞とか決めてって感じで、他なんか何もなかったですね。
じゃあメインは演劇だったの。
で本当にそれ以外は何もないっていう。
展示とか販売もない。
ない。
私ももの中学校はですね、その各クラスごとに発表だったり、ステージ発表だったり展示だったりが、もうなんかクラスごとにやりたいのを決めて、でなんかじゃんけんかなんかで決めて、でそのステージ発表だったクラスは演劇だったり演奏だったり、ダンスだったり、本当にいろいろあって、コントとかもあったりして結構いろんなのがあったりしてステージ発表があり、で展示もなんか暗闇で光る、なんかブラックライトとかで光るような塗装のやつがあって、それを爪楊枝の先端に塗って爪楊枝をぶっ刺してってアートを作るみたいなやつ結構ありましたね。だから展示とステージ発表が分かれてました。
充実してるね。
そのクラスはそれっていうのが、
そう
一つで決まってるんだ。
ステージ発表は全員で見るみたいな、そんな感じです。
うちなんか張り合いやってる人もいれば、うちのクラスは張り合ってる人もいれば、先生を似顔絵描いてる人もいれば、でこの時間になったらじゃあみんなで合唱練習しようぜっていうみたいな。
めっちゃメインが合唱
私のところはクラスじゃなくて学年でなんかステージなんかやりたい人とか展示やりたい人で多い。
じゃあ学年の中でさらにやりたい人のグループを作るって感じ、いいね、そっちの方が良かったと思うさ。
そっか、僕とかだと、僕フータの場合は、なクラスの発表以外に、まあなんかなんだっけ、吹奏楽部とか、合唱部の発表とかもあって、僕合唱部だったんで、合唱部の中で、なんか練習、その中ではさらに合唱練習して、ひたすら歌ってた。
すごい合唱。夢も合唱と一緒だったんだよね。どんな感じだった？
なんか、合唱はクラスごとに分かれてて、なんかそれぞれの学年でなんかクラスごとに金賞銀賞とかっていうなんか賞が同じ場所につけられる感じので、あとなんか出し物とか展示みたいなのはクラスの中から展示をやりたいよっていう人とかをいい感じの量に分けて、
量
っていうか人数に、それでやりたいことをやっておいでみたいな。
ああ、なるほどね。クラスの中でさらにグループに分ける。
そうですね。合唱はみんな一緒。
ああ、やっぱそんな感じだわ、うちも。
なんだろう、学校祭の話からちょっとずれるけど、学校祭と合唱コンクール別って言ったけど、合唱コンクールじゃなかったんですよね、うちの学校が。なんかコンクールじゃなくて、ただただクラスごとに合唱練習してって発表するだけ。
音楽の授業みたいな。
合唱発表会みたいな。コンクールではなかった、順位がつかなかった感じ。
平和ですね。
そう、平和だった。ただただ練習して発表して、わーっつって。
でもつけられない方が平和ですよね。
平和だけど、
なんか金賞銅賞みたいな、金賞もなんか同学年にいるのになんか銅銀みたいな。
でも言うて順位とか何も決まらないっていうのも達成感がそこまでなくて、あ、最後合わさった、やった、うんみたいな。そんな感じだった。ね、学校祭はあれだ、あのそのステージ発表展示ってあるじゃん、ほぼほぼ全部回って全部の展示発表の感想を全部書くみたいな。
あ、それ大変だ。
あれが一番だるかった。
それはやばいね。
あれは大変ですよ。
やば、まあそんな感じにね、中学校の学校祭を振り返ったりしたんですけど、まあもうすぐ我々の学校祭ということでね、
はい、そうですね。
去年とかだと、まあなんかまたいろんなね、瀬川彩香さんが来たりとか、
そうなんですよ、
いろんなことがあったんです。今年の学校祭も楽しみ。
楽しみです。メディア局は大忙し。
大忙し。けど僕なんか一番、なんかバンドの発表とかが結構気になった
し。あ、そうですね。楽しみです。
そう、だからこれからね、まあ準備とかしつつ、学校祭をね、楽しんでいきましょうということで。ということで、まあメッセージテーマトーク、学校祭の思い出でした。
りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。はい、
ほい、
はい、早かったですね。
早いね、やっぱりね。
早かった。はい、じゃあまず早速コーナーの振り返りをしていきたいと思います。お願いします。1コーナー目はももで、うん、テストと秋入試の話。
はい、
うん、2コーナー目が私たっちゃんで今日の記念日、
うん、
3コーナー目が夢で彩りブックス、
うん、
で最後がふーた先輩でメッセージテーマトーク区学校祭の思い出についてです。
はい、意外とね、うん、意外と違った。いろいろ
バラバラだったな、うん、夢の本の話は結構気になったわ。
確かに、
ぜひちょっと読んでみてください、ね、
かなり気になった。
面白いですね。
記念日もね、防災の話とか大事だったね。秋入試の人にはね、もう頑張って入ってもらって、
ようこそ。
新しいメンバーが増えるの楽しみです ね。
今知った人はね、春の入試でぜひ来てもらえればと。
はい、そして曲の振り返りいきます。
はい、
と1曲目グリーンで僕らの物語、
うんうんうんうん、
2曲目ティーピストンズプラスケムシで、うん、ウチクダーク、
うん、
3曲目チャットモンチーでコンビニエンスハネムーン、
うん、
4曲目シーナリンゴで灰色の瞳、
うん、
そして最後がユニゾンスクエアガーデンでフェイクタウンベイビー、
うん
うん、
さて曲テーマ何だと思いますか。
いやーこれだけだとね、わかんないね、うん、
絶対にわからない、
はい、いや9月で秋ということで
秋だ、
はい、音楽の秋、
はい、
でメンバーセレクトで好きな曲を選びました。
はい、
本当はね、なんか秋の曲で探そうと思って、
うん、そうそう、秋にぴったりの曲を探そうってなってたんですけどね、
なんかね、
うん、
まあまあまあ確かに秋だから、
うん、秋だからね、まあ、メンバーセレクト楽しいですね。自分の好きな曲流せるって
結構ね、全然知らない曲とかも聴けるからね、
うん、
うんうん
うん、
はい
はい、
学校祭楽しみですね、
うん、もうすぐだよね、もう
あと 1,2,3 週間ぐらい、
3週間
だ、そうだね、
早い
な、早い、ちょっと不安になってきたもん。
いやでもやっぱり高校の学校祭は中学よりも自由度すごい高いんで、
ね、
もうやりたいことできるし、
本当に
コスプレしてる人とかも結構いるし、うん、なんか去年私はなんかメディアのなんか休憩時間でなんかいろんなとこ回って、
うんうん、
生物部でハムスターがすごい可愛くて、
あ、いた、可愛かった、
そうそうそう、あの、ここ、なんて名前だったっけ、
公式
みたいな、
公式、え、マジそんな
にもうアニメじゃん
とか、うん、結構なんか授業でなんかやるののなんか、
うんうんうん、
発表っていうか展示みたいなのもいろいろありますし、
普通にステージ発表もね、盛り上がるのもいっぱいあるしね、
うん、うんうん、やっぱメディアはね、ずっとそうステージのところにいるから特等席で、
特等席
結構いい感じで見えるんだよね、
奈々ちゃんの席とかすごいよね、
うん、
欲しいなんですけど、
ステージの真ん前だね、
見れます、
うん、いいねいいね、まあそんな感じで
ね、
楽しいですね、楽しみ、
楽しみだな。
はい、今日の放送はたーちゃんとももと
ナナと
ゆめと
アリサと
ふーたで
お送りしました。来週も土曜日4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
札幌村ラジオ防災10か条。もしも地震が発生したら、1、まず身の安全、2、素早く火の始末、3、戸を開けて出口を確保、4、火が出たらすぐ初期消火、5、慌てて外に飛び出さない、6、狭い路地やブロック塀に注意、7、避難は徒歩で。 8. 津波や山崩れ、崖崩れに注意。9. 協力し合って応急救護。10. 正しい情報を聞く。もしもの時に必要な災害避難情報を放送します。 81.3MHz 札幌村ラジオ。
東区災害防止協力会は、安心安全な街づくりのために札幌村ラジオ防災10か条を推進します。
一戸建てからテナントビルまでの外壁塗装、美しい彩りの塗装と書いて、ビサイト、ビサイト。電話 011-763-7788。763-7788。
明遠中学校2年3組、橋本です。男子バスケットボール部に入っていて、その他に空手を習っています。最近はバックナンバーさん、尾崎豊さん、坂本九さんの音楽をよく聞きます。アニメ7つの滞在が大好きです。 81.3MHz 札幌村ラジオ。